今日はですね、言葉の務めの16回目ということで、知識の甘さということで、少し交わりたいと思うんですね。で、今、ここにですね、ちょっと前後しますが、9のところに書いておきましたけども、今、世の中のですね、状況、一つの曲がり角を曲がったという感じがするんですね。で、例えばですね、いわゆる神道靖国問題というのが出てますが、ある人たちは、神道は宗教ではない。あれは日本古来の文化であるから。ね。だから、あれはもうそのいわゆる、政教分離の原則から外してね。で、要するに誰もがね、文化として神道に関わるべきだと。明らかに、ここへ来まして、そういう主張がもろに出てきてる。で、それはもう戦争中の話と全く同じでしてね。で、日本キリスト教団というところに全部が集中し、ね、一部、二部、南部とかってあって、で、そこで、我ら天皇の臣民は、ね、己を否んで十字架を追うて、ね、そして八紘一宇、大東亜共栄圏の確立のために邁進すべしとやってですね、クリスチャンが柏で撃ったんです。知ってます？皆さん、日本キリスト教団ってあるでしょ。あそこが唯一文部省公認の教会なんだ。わかります？だからいろんな教団とか教派、クリスチャンみんなそこに集められたんですよ。で、そこにいないと、要するに、未公認教会ということで、今の中国のね、地下教会みたいなものです。迫害受けるんです。ですから私が知ってる人たちもね、迫害を受けて、そして、殺されてんでね、牢屋の中で、憲兵隊によって。だけどその日本キリスト教団に属して、そこで柏で撃てば、ね、OK。それで、要するに、もっともらしい。我ら天皇の臣民は自らを否んで十字架を追うて。ね。もっともらしいでしょ。やったことは何か。ね。まあ、歴史が証明してる。そういう流れが一つ今、ね、少しずつ起きてきているという、印象を持っています。そして一方、教会は、いわゆるキリスト教会と言われるところは、今見たような状況です。ああいうものを見て、ね、ああいうものに群がって、そして油注ぎだの、予言だの、なんだの、ね、みんなそれで、まあ、ちょっと今、もうやりませんでしたけど、床の上転がってるんです。転がってる。で、何をやってます、彼らね。で、これから、大きな流れとしまして、今、キリスト教会見ればわかります。お互いにですね、足引っ張り、叩き合い、ね、もうお互いにですね、そういう互いに互いをもうめちゃくちゃにしちゃってる。クリスチャン同士はね、とてもじゃないけど一つなんていうのはないわけ。こっちが正当、こっちが異端だ、なんだかな、ね。そういう中で多くの人は疲労をしていきます。いい加減にしてくれ。そうすると何が起きてくるかというと、統一への動きが出てくるんです。統一への動きで、これからもう一つすでにあるのは、例えば、ピーター・ワーグナーのやってる世界の祈りのセンターとかってありますね。で、いわゆる今日的な使徒預言者によって教会を統一する。ね。この動きがもう始まっている。で、それはアメリカで言うと1万人、2万人というそのメガチャーチのね、いわゆる牧師がその地域を委ねられている使徒である。だ、その人のもとにみんなカバリングされて、ね、そして一つを実現していくんである。で、この教えにバックアップを与えるのはですね、ウィットニス・リーなんです。一地方、一教会。例えば、横浜なら横浜に教会一つである。東京なら東京に一つである。ですから彼らはどこどこにある教会という言い方をしますね。自分たちが唯一正当な立場に立つ教会。この教えとピターッとはまっているんですよ。ですからこれからそういう形で教会をですね、聖書の御言葉を使いながら、ある 人物なりある教えなりある流れのもとに統一していこうという流れが起きてきます。それに異議を唱える者はどんどん排除される、こういう傾向が起きてくる。ですからこの世の中の動きね、世の中の動きは、その神道と言われるもの、これをね、脱宗教化し、宗教法人を外せばいいんだとかって言い出してるでしょ？あ、なんとかっていう大臣がね、外務大臣でしたっけ？ちょっとお口が曲がってる人。あ、そう、あ、そう。この前ですね、太陽という映画を見てきたんです。天皇裕仁の孤独を描いたね。で、彼は非常にですね、まあ、利用された。で、非常にですね、面白い映画でしたので、まあ、ぜひ見ていただければいいんですが、ああいう映画もできてくる。ね。そして、大きな流れの中で靖国問題ができてくる。これが世の中です。で、その方向へ統一していきます。日本人であるならば、神道が当たり前だ。となりつつあります。神道を外す者は日本人にあらず。ね。そういう傾向が出てくる。それからもう一つ教会の中では、その合一あるいは統一。これに従わない者は反逆者である。こういう動きが出てきます。ですから世の中も教会の流れも何を目指してます？統一なんです。それは、キリストにあるね、イエスの名のもとでの統一ではない。仮に見かけ上そういう形をとってたとしても違う。特定の人物だとか、特定の教えだとか、特定の主義主張、ね、こういったものに集められる方向に行きます。で、いろんなですね、今、キリスト教会の中に出てる、教え見てみますと、前も言いましたが、モーセ律法をね、国の法律にしろっていう再建主義っていうのがあるんです。ラッシュ・デューニーっていう神学者がいるんですが、これも何を目指してます？統一です。自分の教えのもとに全部のクリスチャンを統一する。で、これが教会を回復し、ね、教会を改革する。まあ、もともと改革派から出たらしいんですけどね。それからそのシンディ・ジェイコブだとか、ピーター・ワーグナー、さらにウィットネス・リーの、ね、そういう形で何をやってます？統一です。見かけ上何が出てきます？メガチャージです。2万人3万人のメガチャージがわーっと出て、これこそキリストの栄光である、こういう方向がこれから大きな流れとして出てきます。そして、この中でですね、多くのクリスチャンは、まあ、ほとんど 90% 以上そこに流れ込みます。みんなそこに流れ込む。で、そこで見かけ上神を賛美しているかもしれない。しかし何の神を賛美しているか非常に危うい。今のビデオを見て、あれ何を褒めたたえてます？何を栄光化してます？ベニヒン。わかりますよね？言う必要がない。ああいう風な流れ、これがこれからこのキリスト教会の中に起きてくる。それで、ある意味でですね、僕らもし、イエスに従いたいんであればね、一つ、まあ、言葉がちょっとオーバーですが、決意をするというのか覚悟をするというのか、怖いな少数者になるということを意識しとかないといけない。少数者になるということですね。大きな流れがうねりますよ、これから。そして見かけ上リバイバルみたいなことが起きてくるかもしれない。ね。だけれども、神の御旨は常にどこにあります？少数者です。そういう大きな流れから外れたところ、ここに神の本当の御言葉は保存されるんです。保存される。これは僕、ドクター・ループが勝手に言ってるんじゃない。聖書に書いてあるんです。ね。黙示録3章を見てください。まあ、ここはもう何度もですね、お話ししてきているわけですが、非常に、今日的な緊急のですね、状況になりつつあるというふうに感じるんです。黙示録3章の7節。 ちょっと私もやや目がきつくなってますので失礼しまして、フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。フィラデルフィアというのはこれ兄弟愛という意味ですが、兄弟愛の教会に主は言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があった。私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏せさせ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかり持っていよう。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。そして彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名を書き記す。そして諸教会に御霊が言うことを聞くがよい。これがフィラデルフィアの教会に対する主の言葉です。叱責の言葉あります？一つもない。叱責の言葉がないのはスミルナの教会、苦難の教会と、それからこのフィラデルフィアの教会です。で、大事な言葉、キーワードがあります。キーワード。あなたには力が大いにありました。すごい力のデモンストレーションがこの教会にはあります？ないよ。なんて書いてあります。少しの力があって。あるいは新共同訳ですと、ね、力はもう少しだったというね、明確にそういう形で書いてあります。ところが、私の言葉を守り、名を否まなかった。これが、このフィラデルフィアの勝利の鍵です。皆さんね、大きな大聖会を開き、大きな教会、メガチャーチを建て、そこでデモンストレーションをする。これは神の栄光ですか？キリスト喜びますでしょうかね？そういうの。もしそういうのを喜ぶキリストだったら、私が信じているキリストではないです。でしょ？主は、少しの力があり、言葉を守り、名を否まなかったことをもって、よしとしているんです。えめ？そして、サタンの改宗に属する。すなわち、ユダヤ人だと自称する。これユダヤ人ってどういう民でしたっけ？神の選びの民です。つまり、選びの民と自称しながら、実はそうではない、サタンの改宗に属する者たちがいると言ってるんですよ。どこで入ったかと言いますと、二章を見てください。二章のですね、ペルガモの教会というのがあります。黙示録二章、十二節。ペルガモの教会。で、ペルガモっていうのはね、これは結婚とか結合という意味なんですよ。ね、この前にスミルナがあるわけですが、スミルナっていうのは苦難。その後にペルガモです。教会歴史見るとですね、ローマによって、クリスチャンは迫害されますね。その後どうなりましたっけ？コンスタンチン大帝が出て、ね、その後誰でしたっけ？300何十年に国教として認められる。それからローマ帝国の国教になっちゃうわけ、キリスト教が。これ何？政治とキリスト教が結婚しちゃうわけよ。この結婚っていうのは合法的な結婚？違う。簡易なんです。世と結婚しているんです。これがペルガモの教会。ペルガモっていうのは結合、不正な結合。ね。で、この教会に対して主は何と言ってるか。13節。私はあなたの住んでいるところを知っ ている。そこにはサタンの王座がある。わ、教会の中ですよ。ペルガモの教会は何？世の政治と結婚してしまった。世と結婚した教会です。ね。世の栄光に預かる教会です。この教会の中には何があると書いてあります？サタンの王座があると書いてあるんです。ここで入った。サタンがね、教会の中に王座を据えたんです。皆さんね、キリスト教会の中にサタンの王座があるんです。わかります？いろんな形でこれが現れます。いろんな形で現れてくる。だけど一番多いね、現れ方は何か？自己の栄光です。自分を認めさせ、自分のパワーを広げ、自分の何かをデモンストレーションし、ね、自分を上げる。これが全てのルーツです。サタン自身がどういう存在でしたっけ？私は神のようになろう。ですから必ずそういう人たちは人が神になると言い出します。ウィットネス・リーも言ってる。モルモン教も言ってる。ね。いろいろ理屈はこねますよ。理屈はこねますが、人が神になっていく。これは大きな一つの印。なぜ？創世記でサタンが誘惑した時に何て言いましたっけ？これを食べるならば人は神のようになる。目が開かれる。それからサタンは結局ね、自己栄光なんで、自分に栄光を期したいんです。その栄光を期したいその願望を人の中に投影してるんですよ。ですから自己の栄光を求めるというのはまさにそのサタンが創世記で蒔いたその種が我々の中に育つんです。それがね、一人一人の中に育ってくると今度は教会の中にそれが大きな要塞化してくるわけ。これがサタンの王座です。もう教会の中にサタンの王座が据えられたんです。書いてあるでしょ、書いてある。で、これがどうなるか、今フィラデルフィアで読んだようにサタンの回収に属するものが出てくる。見かけ上神の選びの民と言いながら実は誰に従ってるわけ？先ほどのビデオ誰に従ってます？あれ誰に従ってます？あの光景わかりますよね。見ないで信じる者は幸いだ。紅品おかしい。ね。いや、そんなことないよ。素晴らしい油注ぎがあって。だけど、あれを見たら、見たら、信じますね。危ないと。ね。あ、ドクター・ルークの警告は正しい。でしょ？誰に従ってます？誰の霊によって動かされてます？サタンです。ですからこれからサタンの王座がますます教会の中に確立していきます。教会の中ですよ。世ではない。世は当たり前です。もうね。教会の中に据えられていく。で、それがいろんな形で現れる。見かけは神の栄光。あ、彼だって言ってるの？イエスの名前。イエス、イエス。言ってる。ね。だけど、どのイエスかわからない。我々ね、これからそういう意味で、こういうパワー、ね、パワー崇拝、大きなこの流行、流れ、こういったものをカバリングだとか、ある一人の大いなる器が現れる、そのもとにみんなが群がるとか、こういうことに対してはよくよく注意する必要があります。多くの人はみんなそれに行きますよ。9割以上はそこに流れます。流れます。で、この時に大事なことは、何でしたっけ？フィラデルフィアの教会に対する主の称賛は、皆を否まない。御言葉を守ることです。ここに留まるしかもうないんですよ。ないです。ですからね、いいですか？少数者のものは、世の中からはもちろん圧迫を受けます。ね、受けます。教会の中から受けます。受けます。二重に受けます。受ける。もし世の中が歓迎し、もしこういう人たちがに喜ばれるようなスタンスを取っているとすれば、それは何？嘘です。偽りです。どっかに嘘がある。嘘がある。人は嘘を喜ぶんです。嘘を喜ぶ。 ね、あそこ行って油注ぎ受けてぶっ飛ばされて転がされてハレルヤ、こんなものは何？偽りです。そしてああいうものをしたい牧師がいっぱいいるでしょ、いっぱいいるでしょ、腰巾着みたいなことやってるのがいっぱいいるんですよ。来年は東京だそうですよ、ベニヒン。我々はそういう大きな流れに対してね、先ほどですね、ペルガモの教会のところにですね、13節、サタンの王座がある、ね、しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。アンティパスという人物が出てくる。で、アンティっていうのはアンチです、要するに抵抗する。パスっていうのは全てに対して、だからキリストにあって全てのものに対して抵抗した人がアンティパスなんです。これ個人名かどうかわかりません、こういう人がいたのかどうか知りませんが、象徴的な意味では抵抗するものです。サタンの王座が建てられているこのペルガモ教会の中で、その流れに対して抵抗する人たちがいたんですよ。いたんです、ここでもいたんです。だから勝利を得る者はと最後に必ず書いてありますね。同じように私たちもアンティパスになるべき、アンティパス、アンティパスです。で、必ずこれはいいですか、簡単です。どういうふうにして選択していけばいいのか。まず一つ、人が喜ぶものを拒否する。人がですね、褒めたたえるものね、人が持ち上げるもの、そういうところからは離れるべきです。人がけなすもの、喜ばないもの、人が貶めるもの、そちらを選ぶべきです。それから大多数の人が流れるところは避けるべきです。よくね、ある例、例えばね、関東大震災の時に、被服所跡ってとこがあったんですね。非常に広い広場があったんです。で、そこにね、10万人でしたっけ？みんなそこに逃げ込んだ。で、ここは広い広場だから大丈夫だと思ったら大間違い。火が周りをくるんじゃって、酸欠で死んだ。ですから、多くの人が集まるところっていうのは極めて危険なんです。だから何かね、震災があったりパニックがあった、みんなにゾロゾロってついてっちゃダメですよ。ね、ついてきたくなるの、みんなが散るから。戦闘誰がね導いてるかわけがわかんない。だけどゾロゾロって行くとね、そっちへ行きたくなる。我々この時ね、どういうふうにする、人が行かない方を選ぶべきです。ですから教会の流れの中でも多くのこれからね、そういう大きな流れが起きてくるでしょう。我々はアンティパスで、ね、少数者でいるべきです。これが御言葉を守り、皆をね、否まない、その実効的な側面としてね、これがおそらくこれから起きてくるでしょうという印象をですね、私は最近非常に感じているんですね。で、箴言に戻りたいと思いますが、今日のタイトルのテーマ、タイトルのテーマというかテーマはですね、知識の甘さということで、箴言の23章を見てほしいんです。で、ここにですね、23章のところ、よろしいでしょうか。一節から見ますとね、支配者と、食事の席に着くときは、あなたの前にあるものをよく注意せよ。食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に痰を当てよ。ご馳走を欲しがってならない。まやかす食物であるから。ね、富を得ようとしてはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。ね、まあ、いろいろこう書いてあります。これは今我々に対する今言った警告です。私たち多くのね、人たちは、権力者、有力者のもとに行って食事を共にしたい。ね、そしてそのところで、ご馳走を欲しがるんですよ。そうでしょ？そういうね、大きなこういう政界をしたところに行ってご馳走を欲しがる。あの先生から予言もらう、この先生から暗示もらう、いろんなものを欲しがる。やめよ。やめよ。そして、我々ですね、ちょっと時間がありませんので、少し飛ばしますが、例えば12節を見ますとですね、こう書いてあります。 12節ね。あなたは訓戒に意を持ち、知恵の言葉に耳を傾けよ。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことがない。もし鞭で打つなら彼の命を黄泉から救う。我々ね、いいですか？気持ちよくしてもらう。ね、美味しいご馳走を振る舞われて、有力者のから何かもらって気持ちよくさせてもらう。それを求めるんではなくて、むしろ懲らしめを受けた方が幸いだ。本当の父は我々に訓練を与えるんです。そういう大きなメガチャーチを作ってそこにいると気持ちいいですよ。もうみんな一つになってですね、ここに身を委ねていればもう天国に行ける気持ちいいですよ。楽ですよ。だけれどもそういうところに行ってご馳走をねだるな、まやかし者だと書いてあるんです。で、問題は我々はむしろその訓戒に耳を持ち、知識の言葉に耳を傾けよ。むしろね、訓練を受けよ。15節。もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊る。これが神の御心です。私たちに求められていること、今のところさっと読みましたが、何ですか？いわゆる有力者のもとでそこからご馳走をねだるな。これがさっき言ったそのメガチャーチの流れだとか、大きなそういう霊的な流れ、ね、いろんな先生が来ていろんな本が出て次から次へと流行がはびこる。こういうものからねだるなと書いてある。それはまやかしものである。むしろ私の訓戒に異を止め、むしろ私の無知を受けよと書いてある。えめ？ヘブル書にありますよね。本当の子であるなら父は訓練する。これは裁きじゃないですよ。ね。訓練です。無知を持って訓練するんです。だけどダビデは詩篇の23編で、あなたの無知とあなたの杖は私にとって何だと言ってます？苦痛だと言ってます？慰めだ。無知を打たれ、ね、杖でもって方向をこうやって変えられていく。これは慰めだ。神の無知は甘いんです。17節、あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていいよ。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。私たちね、この罪人を妬む、例えばね、世の中の人のいろんなスタンス、いろんな富、いろんなもの、あるいはクリスチャン、教会の中での立場、ね、そういうものに対して私たちの内側に何が出てきます？ジェラシーが出てくる。で、この欲しい、あの人みたいな技がしたい、あの人みたいな油注ぎが欲しい、あの人みたいになりたい、これ何？みんな妬みです。むさぶりです。ここにみんなつけ込まれるわけだから、私の元に来ればそのパワーを上げよう。ね。ベニヒンのとこに行くと死人が生きるそうです。本当に死んだ人をね、運んでくんだよ、彼の元に。これは実話です。本当にそうなの。ある。死んだ人をベニヒンの元に連れてっちゃう。え？行けないよ。そういうパワーが欲しい。なんで？デモンストレーションです。私の何かを見せびらかしたい。ですからこのね、妬みの底にあるのは何が生きてます？私です。私に栄光を期するもの、この霊が働いているんですね。この時代の霊を前に言いましたね。アイオーンと言ったんですが、自分に栄光を期する、これが時代の霊、世の霊の特徴です。で、私たちね、こうやって道草すんのね。あっちがいいかな、こっちがいいかな。前回ソルトさんが話してくれましたね。本当にキリストを得たらもう祝福ですらいらないよって言ったでしょ。なんで？キリスト自体が祝福です。他にいらなくなるのよ。皆さんが何か自分が足りない、自分がまだ得てない、自分に不足がある、自分に欠けがある、どうしたらいいですか？諦めろって何度も言ってんのにね、なんで聞きに来るの？どうしたらいいですか？諦めろ。ドクタールークの答えはこれしかない。諦めなさいって。あなた方は自分にあっては何らの希望がない。しかし キリストを得るということは全てを得ているんですよ。だからこのキリストが我々のうちに生きているわけでしょ。御子をくださった方が他のものを添えてくださらないことがあろうかと書いてある。他のものは全部与えられる。もう我々に欠乏がないんです。ですからあちこちあちこち目をねこうやってやる必要はない。今度の流行何かアメリカから何か来るのかね、今のキリスト教会の霊の流れは何なのか、そんなことは一切関係ないんです。なぜ誠の油注ぎ持ってる、誠の預言者王祭司どこにいます、私のうちに。ですからキリストを持つならばね、寄り道しない、目がキョロキョロしている人っていうのは座ってない、内なるキリストを見出していません。わかります、あれこれあれこれ求めてる人は内なるキリストを見出してないんです。内なるキリストを見出したらば座りますね。他に求めなくてよい。そして、ここにマタイ 6-33、おなじみの言葉ね、神の国と神の義を求めよということですが、我々の心がどこにあるのかです。内なるキリストです、キリストですね。そして18節、私たちに終わりがある、あなたの望みは断ち切られる。いろんなものはね、ダメになっちゃうことがあるんですよ。ね、この寄り道していろんなものに目をね、行っていろんなものに触れるときに、私たちの今までの持ってたものが壊される。ね。だけど、それは復活への第一歩です。この時に自分が何を求めていたのかをチェックするんですよ。わかります?何か自分でやってきたものがポシャった。ね、自分の得たものが取られちゃった。何をその時に言うの?あいつのおかげで、こいつのせいで、ブツブツブツ。これやったらば、学びはないですから、先へ行っちゃいますよ。我々ここで何求めます?自分の動機がどこにあったかも見ればいいんですよ。この時に希望が、望みは断ち切られない。なんでですか?希望って何なわけ?内なるキリストです。このキリストを無効にすることできます?できない。で、このね、主のですね、約束。まあ、ここにエレミアの29-11を書いておきましたが、主はこう言われる。私があなた方に対して抱いている計画はこれである。何でしたっけ?あなた方に絶望と貧困と病気と人間関係のトラブル与えよう。エメン?ノー。ハレルヤ。ちょっとでも声小さい。嘘に対してはノーですよ。主はこう言われ、主は何をくださる?あなた方に希望と平安と喜び、命、将来を与える。ですから我々の希望は決して断ち切られることがないんです。問題は私たちの心が何を求めているかです。目がキョロキョロキョロキョロしたらダメです。内側のキリストに焦点を置くんですよ。そして、まっすぐに歩む。ね、ここでですね、大事なことは、19節。我が子よ、よく聞いて、知恵を得。はい。キーワード何ですか?よく聞け。聞く。あのね、聞かない人が多いの、はっきり言います。もうね、自分のこと一生懸命主張するんだよ。私はこう、こう、こう、こう、こう、こう。聞いて、聞いて、聞いて。聞かない。聞かない、僕は。だいたいね、60分話してると私が喋ってる時間10分。人が喋ってる時間50分です。何がその人に足りないわけ?人から分かってもらえないから、理解してもらえないから。No! 聞いてない。聞け!私の声を聞け!死人が私の声を聞く時が来ている。ね。私の声を聞くならば主は何と言いました?死人が生きると言ったんです。内側に声がある。御言葉を通して声がある。その声を聞け。道に迷った時、ね、どこに行くの?カウンセリング?違う。内なる希望。内なる真理。内なる道。キリストです。この御言葉を通してキリストが語る。聞け。よりよく聞いた人はよりよく生きるんです。えめ?よく聞いて知恵を得。あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。多くのトラブルはみんな浮気心から出るんです。あっちがいいかも。こっちがいいかも。ね。ショッピングとわかるでしょ? 目が。ね、目がもう引きつけられちゃう。目がね、目に訴えますからね。目に訴える。もう目がこうやって泳ぐんですね。泳ぐ。で、泳いでね、買ってくるとね、家へ来ると、なんじゃこれは。また無駄遣いしちゃった。衝動買いしちゃったとか言ってね。それで心の病になる人いるんですよ、女性で。衝動買いね。あの人たちはね、心が乾いてますから。わかります？目が泳いじゃう。目が泳ぐ。ですから面白いのはね、その例えば、タレントがね、結婚しました。ね。報告に出るでしょ、テレビに。目を見ればいいんです。あ、1年後、離婚。2年後、離婚。わかります。わかります？目がもうね、泳いでる。ああ、素晴らしい人。何、本人見てないよね。自分の頭の中にあるね、素晴らしいそのね、理想の男性像を見ちゃってるわけ。で、得たと思ってんだけど、生活始めてみると本当が見えてくるから。目でわかります。目が泳いでる人。ね。心は目に反映するんです。私たちこれ祈りとする必要があります。まっすぐに歩ませよ。そして、大酒飲み、肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みやとむさぼり食う者とは貧しくなり、ダミをむさぼる者はボロをまとうようになる。大酒、あれちょっと世の中の人、ちょっとこれ間違えないでくださいよ。宗教的に解釈しちゃダメですよ。事実私は昨日、あるね、日本橋の一流の食べ物屋さんで、世の人と大酒飲みと交わってきてますから。偉い人いっぱいいる。ね。いわゆる宗教的にこれ解釈しないでくださいよ。いいですね。我々世の中の人と接触しなきゃいけないんです。いいですね。パウロもそう言っている。ね。ただ、大事なことは、そういう心のある人たち、むさぼる、こういう人たちとね、一線を画して付き合うべきです。だから僕はもう30年の付き合いがみんなあるんですね。で、偉くなっちゃった人もいます。だけど、昔のことは昔のこと。だから一線を引いてる。私はクリスチャンである。ね。それで、向こうのペースには、委ねないんです。わかります？そういうふうにして、一線を引きながら。だからね、仙人になれってことじゃないんですから、間違えないでくださいよ。ね。心のスタンスとして、ね、こういうふうにいるべきです。で、いろんなものに、とにかく振り回されない。いろんなものをふらふらと見て歩かない。まっすぐに見て歩けと。これが神の、戒めです。そしてちょっと時間がですね、ないので飛びますが、13節、見てもらいますとですね、13節じゃない、どこだっけな。甘いというふうに書いてあるんですね。あれどこでしたっけ、知識がですね、甘いという言葉がね、書いてあるんですが、ちょっと目が遠くなっちゃった。ごめんなさい、13節、これ、新改訳ですと、甘いというの出てないのかな？どこにあります？甘いという言葉があるんです。あ、24ですね。はい、ごめんなさい。これ、24章入れといてください。丸5のとこね。24章の13節。で、ここで大事なことを12節見るとですね、神は、いいですか？人の心を評価すると書いてあります。ですから、いろいろな、さっき言った、いろんなこと我々アクティビティやりますけども、その心が、どういう動機になっているか、そこが測られているということです。だから世の中の人と接触していても、心を性別しとけばいいんですよ。一線引いとくの。わかります？で、この時に神はその心を測ってくれる。そして13節見てください。我が子よ、蜜を食べよ。それは美味しい。蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると良い終わりがあり、あなたの望みは絶たれることがない。知恵というのは甘い。 世の中の人がですね、なぜ大酒だとかそういうものに行きます？渇きの覚えるものになぜ行きます？衝動買い、ギャンブル、いろんなものを求めますよね。あれ求めれば求めるほどお金欲しくなる。どんどん欲しくなる。渇きを覚えるんです。なぜ？甘くないんですよ。本当に私たちの心の満足にならないんです。だけどもこの知恵はね、蜂の蜜のように魂にとって甘いんです。だからある人たちは言ってます。無人島に行くときに聖書一冊あればよろしい。他のものいらない。もう退屈しない。皆さん人生退屈？なんかやることなくて暇で退屈な人います？もうあれは人生もなんかね、干からびちゃってる人。もう干からびてでも何もないわ、喜びがないわ。御言葉楽しんでないんですよ。私たちからこの楽しみを取り除くことは誰にもできないです。よく言うのね、うちの旦那がこうだから私はこうだ。うちの子供がこうだから私はこうだ。本当？嘘です。理由付け。そのね、根本はこの甘い知恵を楽しんでないからです。だからさっき言ったようなね、その大きな王様からくれるご馳走が欲しくなってみたり、ね、油注ぎの器の予言が欲しくなってみたり、いろんなものいろんなものに目がチラチラチラチラと行くようになるんです。そこにつけ込んではっきり言います。さっき見た彼、何やってます？商売です。金集めしてるんですよ。まあ、僕ブログにちょっと皮肉に書いた。日本キリスト教徒、これからどうなるか。本当に絶望しきるまで。いいですか？絶望するまで、ぶっ飛ばされ、床の上を転がされ、金をむしり取られ、リバイバル音頭を踊らされるでしょうと書いたんです。本当ですよ。そうでしょ？むしられるだけです。そうでしょ？床の上転がされて、ね。私たちがこの知恵の甘さに浸るならば、まっすぐになります。まっすぐにならないのは満足してないからです。でしょ？皆さんが今のご主人あるいは今皆さんのね奥様と出会った時どうでした？もうまっすぐだったでしょ？この人だけ。ある時からあら？あら？他にももっといたかしらと。一人に決めちゃってなんか損したかなとか言ってさ、いろいろ目がチラチラチラチラ。私たちはキリストはどういう方でしたっけ？私たちにとって花婿です。唯一の花婿です。皆さんの旦那は影です。キリストの影です。わかります？地上の結婚っていうのはキリストとね、教会、我々との結婚の目に見える模型なんですよ。わかります？本当の結婚の実態はどこ？キリストとの結婚です。ね。ですから、たとえ地上の結婚生活が干からび、あまり言わない。でも、誠の結婚生活はどこにあるわけ？甘い生活があるんですよ。知恵。知恵って誰？キリストです。キリストは神の知恵である。第一コリント 1-24 に書いてあります。キリストは神の知恵である。この知恵を見出すならば、神の秘密を全部得るんです。なんで宇宙が作られたのか、なんでね、どこに我々は行くのか、なんで生まれてきたのか、これが全部キリストの中に埋まっているの。そこから掘り起こすんですよ。結婚生活を送って相手の魅力がだんだんだんだんと分かってくる。ね。結婚生活は豊かになるんです。皆さん、相手の魅力がどんどん分かってきてます？これ前に結婚の奥義で言いましたよね。これが我々の地上の結婚生活。それはキリストとの関係の絵です。影です。絶望しないでください。失望しないでください。誠の結婚生活はどなたとの結婚生活？キリストです。 私は生物学的な男ですが、霊的には女です。誠の夫は、唯一の夫は、キリストです。このお方と、ね、この甘さに預かる。さあ、そこでちょっと急ぎます。エゼキエルの3章を見ますと、ちょっと開くのね、時間ないので、後で見てほしいんですが、エゼキエルは巻物もらうんです。巻物もらう。それを食べてみた。甘いんです。で、その後ですね、何を要求されるかというとね、エゼキエルの3章を見ますと、イスラエルのところに行って言葉を語れというの。ところがそのイスラエルはエゼキエルを拒否するんです。ね、異邦の民の方があなたの言うことを聞くよって主は言ってる。イスラエルは固くなな心になって、この甘い、ね、巻物を食べたエゼキエルの言葉を聞かないんです。聞かないんです。先ほど言いましたね。先ほど、フィラデルフィアの教会にね、ユダヤ人と自称しているがそうではない。選びの民と自称しているがそうではない。その人たち、イスラエル人ってのは神の選びの民。しかし、エゼキエルの言葉を聞かなかったの。エゼキエルはこの甘さを知ってるんですよ。巻物の甘さを知っている。なのにそのことを語っても聞かないんです。わかります?これからキリスト教会の中で起こることの絵です。皆さんが本当にこの巻物の甘さを知る、この知恵が甘いことを知る、皆さんが語る、皆さんを大歓迎してくれると思います ?No. 拒否されます。我々が本当にキリストのこの蜜の甘さ、御言葉の甘さ、このね、巻物の甘さ、これを楽しんで、誠にその味わいを知ったらば、逆にイスラエルの民、つまり神の選びの民、今で言えばキリスト教徒はどうします？皆さんを拒否します。拒否します。なんでお前一人、俺も知ってる。なんだお前が、お前からとやかく言われる筋合いはない。拒否されます。逆に言うと、拒否されるということは大いなる証明です。わかります?人から拒否されるっていうことはどういうこと?神によって受け入れられているということです。人が、多くの人がね、皆さんの言うことを喜んで聞く。みんなが気持ちよくなってる。これはどっかに嘘があります。さっき言った王様の食べ物に預かろうという人はいっぱいいますよ。だからその王様の食事を提供していれば、ね、喜ぶんです。偽り事を提供していれば喜ぶんです。しかし本当にこの蜜の味である巻物、神の知恵を知って語るならば、人々は不愉快なんです。なぜ?ヨハネの経験、ね、黙示録の十章にあります。黙示録の十章を見ますと、こう言っている。巻物をね、ヨハネも食べたんです。食べた。で、それはね、口に甘かった。いいですか?ところがですね、腹には苦かった。腹には苦かった。黙示録10章10節。ね、9節では、口には蜜のように甘い。しかし、腹には苦いんです。神の御言葉は、私たちのね、口に甘い。腹に苦い。なぜ?探られるからですよ。御言葉は私たちのね、魂を切り分けるでしょ?魂と霊を切り分ける。私たちの腹の底を探るの。さっき言いましたね、箴言にありました。神は何を見ているんでしたっけ?何を裁くんでしたっけ?心でしょ?我々の腹の中が探られちゃうの。痛くもない腹が探られるっていう言葉がありますよね。御言葉を食べるんであれば、必ず私たちの腹の中が探られるんです。私たちの腹の中を探って何が出てきます?かなり黒い。腹が黒い。御言葉によってそれは明らかにされる。ですから世の中の人は本当に御言葉を聞くのが嫌なの。嫌なんです。そうじゃないですか?本当に御言葉を直接に聞くということが嫌。だからぶっ飛ばされたい。ね、喉はやってぶっ壊れ。こんな投げてたでしょ?プロレスじゃない?あれ。恋みたいなね。ああいうものなんで喜ぶわけ? わかります？御言葉を知らないからです。本当の知恵を知らないからです。私たちのこれからの状況、先ほど言いましたね、この中で何をどうしている必要があるか。まず第一に動機です。これはもうずっと言ってきてます。我々がまっすぐな道を歩むために、浮気をしない、目がちょろちょろしない、そのためにどこに目を留めてます？キリストです。そのために我々はね、じゃあ皆さんね、キリストにずっと目が留まってます？告白します。私はしょっちゅう目が泳ぎます。浮気をしております。なぜ？キリストの魅力をまだ知ってないから。キリストの甘さにまだ十分預かってないからです。もしキリストの甘さを、知恵の甘さを経験しているんであれば、本当にのめり込みますね。他見てる暇がもうなくなる。御言葉の追求に終わるはずです。甘い御言葉を慕い求めるようになるはずです。そしてもう一つは、悪をなす者、今箴言の24のところ見てほしいんですが、悪をなす者、24章19節ね、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすな、悪者には良い終わりがなく、その乏しみは消え失せる、我が子よ、主と王を恐れよって書いてある。我々ね、いろんな不正を見ますよ、これから。あるいは真理を語る、あるいは知恵を語ると拒否されますよ。いろんな意地悪されますよ。クリスチャンのね、この陰険さんってのはかなりのもんがありますからね。だけどその中でそういうものに心を奪われるな。私たちがこういうものをね、強制しようとか直そうとすれば、それは消耗しますよ。やらすときゃいいんです。やらすときゃいいんです。やらすときゃいい。私たちは一つ、キリストの甘さにとどまれ。このね、内なる油塗りにとどまれ。内側に与えられたキリストの塗り油にとどまれ。この課題、これをひたすらレッスン積んでいくんですよ。周りのもの、不正、そういうものに対して、いい、これを裁くのは神です。任せる、任せる。唯一、先ほどありました、あなた方が持っている冠を奪われるな。皆さん冠をもう持っているんです。信じます？これから栄養じゃない。もう皆さんは冠を得ている。それを奪われるなと、さっき黙示録の三章、フィラデルフィアの教会に主は言いましたね。守りのスタンスです。唯一、攻撃の武器は御言葉。これが我々これからおそらく要求される生き方です。引きずり出されちゃダメですよ。キリストの中にとどまる。どんなことがあろうと、何が周りで起きようと、とどまる、とどまる。ね、abide in me、 私の中にとどまれ。これが我々これから要求される。祈りましょう。ロージーザス、オーイエスよ、ロージーザス、オージーザス。主よ、今私たちの思い、意思、感情、すべてをあなたへと向けます。主よ、私たちのさまよう思い、不安定な感情、固くなない意志をあなたにつなげます。主よ、この御言葉を通しての継承を感謝いたします。これからこれらのことが起きてくることでありましょう。多くの人が有力者を、それらの人が与える美味しい食事、これらのものを主体求め、有力者の周りに集まり、主よ、何かが起きるでありましょう。彼らの貪り、彼らの欲求に応える、そういう器が次から次へと現れることでありましょう。そして教会の中を統一しようと、 人間の名前、人間の教え、人間の実行、それらのものへと集めようとする動きが現れることでありましょう。世の中はもちろんであります。主よ、ここにおいてメガチャージ、大きなもの、人の目を引くもの、人の目を喜ばせるもの、これらのものがこれから満ちるでありましょう。主よ、あなたは言われました。むさぼってはならない、欲しがってはならない。あなたはもうすでにキリストを得ているからである。自分が何か不足しているかのように感じさせられること、自分にまだ欠けがあるかのように、自分がまだ不十分であるかのように、敵はあなたに思わせるであろう。これを得るならば、もっと素晴らしいクリスチャンになり、もっと素晴らしいミニストリーをなし、もっと素晴らしい神の技をなし、今までの問題が解決し、幸せになり、ハッピーになる。このような罠に欺かれることがないように。あなたはすでにハッピーである。あなたはすでに完全である。御子が裂かれたゆえに、あなたは聖とされ、完全とされている。あなたが御子を得た以上、あなたに欠けるものはない。あなたは全てを持っている。まだ見出していないかもしれない。内なるキリストからそれを掘り起こしていないかもしれない。ただそれだけのこと。誠の知恵、神の知恵であるキリスト、このお方の中に神の全てが隠されていることを知るように、神の満ち満ちた徳が肉体の形をとって宿っているお方が、今私たちのうちに命を与える霊として住まわれることを知るように、そこに全てがあることを知るように、欺かれてはならない。自分が不十分、自分は汚れていて、自分はまだ足りない。もっと自分が有効に用いられるため、もっと自分が働けるようになるため、こういう思考パターンから守られるように、敵の偽りである。すでにあなたは得ている、持っている。彼らのご馳走を欲しがることがないように。それらのものはまやかしものである。そして主よ、あなたの訓戒に意を用いることができますように、よく聞くものとされますように。私たちは自分の思いが願うものだけを聞くのであります。自分にとって都合のいいことを聞くのであります。主よ、この耳を清別してください。あなたの血を耳たぶに塗り込んでください。この耳があなたの御言葉を聞きそびえることがありませんように。あなたが語りたいことを聞くことができますように。私が聞きたいことを聞くのではなく、あなたが語りたいことを聞くことができますように。よりよく聞くことができるものはよりよく生きるであろう。死人が私の声を聞いて生きる時が来ている。今がその時である。聞きなさい。聞くように。時代の霊は自己高揚、自己満足、自己の栄光、自己の何か、全て自己に動機づけられ、自己によってなすものである。そのような霊が今キリスト教会の中に吹いていることに気づいた者は幸いである。すでにこの教会の中にサタンの王座があるゆえに、主よ、私たちがアンティパスでありますように。人からいろいろ言われることでありましょう。反逆者、異端、カルト、偽り者。しかし主よ、 私たちはあなたの御言葉を選びます。あなたの御名を選びます。人が何者でありましょうか。なぜ神の教会を人が統一することができるのでありましょうか。この教会はあなたのものであり、すでに一つであります。命を見るならば、ここに一つがあることを感謝いたします。人間の組織力、人間の政治力、人間のデモンストレーション、人間のパワー、これらのものによって統一するものではないことを知ることができますように。すでに一つであります。この命の一つの中にとどまります。どうぞ主よ、私たちの心がまっすぐでありますように。私たちを浮気心から守ってください。目があれこれあれこれに飛び回ることから守ってください。このキリストに心が置かれているのであれば、私たちの目も落ち着くことでありましょう。どうぞ主よ、内なるキリストがもっと大きくなられますように、私がもっと小さくなりますように、あなたの御名を否むことがないように、あなたの御言葉を固く守ることができるように、このパワーを求め、デモンストレーションを求め、大きなもの、何か人の目を驚かせるもの、こういうものを求める心から私たちを守ってください。神になりたい心から守ってください。主よ、神はあなたのみであります。私たちは単なる被造物、人であります。ただ私たちがなすべきことは、あなたに信頼いたします。あなたに信頼いたします。あなたの中に休みます。そしてあなたの知恵として、その甘さを味わうものでありますように、その甘さの中を経験させていただけますように、あなたの魅力で捉えてください。私はあなたが捉えてくださらなければさまよいます。あなたの魅力で私たちを離さないでいてください。私たちはあなたから出てしまいます。しかしあなたの御手が私たちを支えることを感謝いたします。あなたが我々の全てであることを感謝します。どうぞこの御言葉、口には甘く腹には苦い御言葉、またあなたのジャッジ、あなたの識別、あなたの裁き、あなたの訓練をないがしろにすることがありませんように、私たちはそちらの道を選ぶことができますように、甘いものではなくしよう、あなたの無知とあなたの杖を慰めとすることができますように。そして主よ、あなたが私のうちに御業をさらに進めてください。そしてあなたの花嫁として整えられ、あなたが迎えに来てくださる日を待ちなさいます。知恵となる主を内側に招くように、お口には甘く腹には苦いこの巻物を御言葉、これを日々食べるように、そして内側があなたによって養われ、命が立て上げられていくように、これが誠の一つであり誠のリバイバルであると知るように、命からの離れることがないように、キリストから離れることがないように、あなたの力はわずかで良いと、小さなものを求め低いものを求めるように、人から気が軽んじるものを求めるように、少数な道を選ぶように守られるであろう。上から気を増していただくように、上から気を起こしていただくように、御言葉を慕い求める気持ちを起こしていただくように、乾いたものは幸いである、 おお、腹をすかせた者は幸いである。おお、主の満足に預かり、主のおお、この滑らかな脂身に預かり、主の命の水の満たしに預かるように、他のもので決して満たすことがないように。弱い者は幸いである。力のない者は幸いである。知恵のない者は幸いである。おお、貧しい者は幸いである。ますますキリストがあなた方の力、あなた方の強さ、あなた方の知恵、あなた方の豊かさとなるでしょう。キリストを求めることが唯一の願いでありますように。お出しください。